こんばんはです。来ました。ですね、今日は前回ですかね、教えてもらったやつ、読んだんだか読んでないんだか忘れたっていうやつで、電車にてで名前のシャルコのやつと、あとなんだっけ、怖い話いが、カタカナになってですね、のサイトかのやつを適当に、読もうかなと。はい、まあ、教えてもらったやつですね。はい、というわけで、行きたいと思います。で、ジータレスミ、445、ジェンツさん、こんばんは。今日も自動再生で気づいたと。まあ、自動再生、前回、言ってましたね。勝手にスタートするってやつですね。で、446、イサムちゃんチョリスと、チョリス、はい。で、447、おやったん、お、こんばんこと、まあ、はい、こんばんはと。で、448、来たこと同時にすげえいいタイミングで来た。普通にイサム3コンと。まあ、3コンじゃないんですけど、まあ、とりあえずコンと。で、449、お茶碗こんばんです。でも、お茶碗じゃないですけど、こんばんはです。で、450、チョリスさんこんばんは、聞かしてもらいやすと。まあ、聞かしない方がいいと思うんですけど、まあ、5時ですけど。で、451、 磯村さん、今日も最後まで聞かせてもらうとありがとうございます、はい、で452以上と、まあ以上じゃないんですけど、まあ、始まったばっかなんですけど、で453、待ってました磯村さんと、まあ、さま付けするほどのものじゃないと思うんですけど、とりあえずありがとうございます、はい、で行きましょう。シャレコアの電車に行ってっていう題名の話からですね、行きたいかなと思います。よいしょ。じゃあ行きましょうか。電車にて結構長めの話ですね。はい、じゃあ行きましょうか。会社帰りの体験談、全部で5日間、実体験を 100% 増量で事実と捏造を半々でお届けします。1日目、この日は前日からの残業が早朝まで続き、仮眠を取ってまた仕事というハードワーク明け、フラフラだった。椅子に座れた幸運を喜びながら、梅雨時期に缶詰で匂う自分の体臭にへきへきとしていた。俺の下車駅まであと10いくつだかある頃に、乳母車を抱えた女性とその旦那さんが混雑した車内に入ってきた。さっと立って席を開け、どうぞと手で席を指さした。少しやつれて見えたからか遠慮されてしまった。するとすぐ斜め前にいた中学生くらいの子がやっとありがとうございますと言いながら赤ちゃんを抱き上げて、席に座ろうとした奥さんの目の前で嫌がらせのようにどかりと座った。車内に何とも言えない空気が漂った。こいつマジかよ、何やってんだ最低。そんな視線がその子に集まり、幾人かはきつい視線を送った後、自分だけではないことを周りを見渡して確認していた。その中学生とおしゃべりしていた友達らしき子がすごく恥ずかしそうにしながら、おいお前何やってんだよ。何って、座ってんだよ。いいから立てって、座りたいんだよ。返事は妙に間延びしていた。表情は空白。普通本気で嫌味でやるつもりだったら悪意の一つも表情に浮かぶんだが、それがないことが逆に不気味だった。結局俺が座っていたのと反対側に座っていた50代くらいの女性が、こっちこっちさおいでなさいと夫婦を招き、奥さんに席を譲っていた。2日目、日照りのきつい日の夜、俺はこの時は結構元気だった。同僚と飲んだ帰りで新宿にいたので、西武新宿から電車に乗った。2本見過ごし、ガランとした車内のどの席も選び放題の最前列に並べた。上司上井の手前で見覚えのある夫婦が乗ってきた。またも車内は混雑していた。今日は以前よりも爽やかに席を譲ろうと思った。そこのご夫婦さん、席をお譲りしますからどうぞ。そう言って笑顔で立ち上がろうとした瞬間、頭をガツンと殴られたような衝撃が襲った。わけがわからなかった。何にもぶつけていない。急速に息苦しくなって、目の前の人が使っていた吊り革にすがるように手を伸ばした。いぶかしげで迷惑そうな表情をされた。でも膝がガクンと力を失ってしまうと、指先からも力が抜けた。全くわけもわからないまま、意識がはっきりした状態で俺は倒れた。倒れ込んだところで俺の頭をまたぐ足が見えた。一瞬だが確かに見えた。車内は騒ぎになった。周り中の人が俺を気遣ってくれた。席を譲ろうとして立ち上がったらいきなり倒れるなんて、なんて後味の悪い真似をご夫婦にしてしまったんだろう。 申し訳なく思いながらご夫婦にすみませんと言った。旦那さんは俺の顔を見て、あと一言発した。どうやら前にも席を譲ろうとしたことを覚えていたようだった。いえ、こちらこそ立ちくらみですか。急に立ち上がるとなりますよね。すごく爽やかな好青年といった感じだ。渋さも合わせ持ったバリトンがとても心地よかった。俺は立ちくらみということにして大丈夫ですと周りの方々に謝罪と感謝を述べた。この時は俺の隣に腰掛けていた女子大生っぽい方が立ち上がって奥さんに席を譲ろうとした。すると息苦しさとズキズキと痛む頭が嘘のように楽になった。足が見えていた俺はとっさに女子大生風の子を見上げた。彼女は何ともない様子だった。奥さんと俺が腰掛け、目の前の方が場所を譲ってくださったので旦那さんと女子大生さんが並んだ。さっきはびっくりしましたという女子大生のとても可憐な声が聞こえた。そういえば倒れそうになった時腰を思い切り支えようとしてくれたことを思い出した。それとともに柔らかいものが腰に触れた感触がよみがえってきた。ごめんなさい優しいお嬢さん、俺は結構野獣なんです、性的な意味で。3日目、この時の俺はかなり不機嫌だった。告げ口で常務からの呼び出しを食らったせいで残業する羽目になったからだ。常務には外回り中にサボりなんてやっていないと理解してもらえたが、憤然たる思いは残っていた。ムカムカとした気分でいると上石上に着いた。またあの夫婦が見えた。よく会うなと思いながら振り返ると見れば階段すぐそばの立地だ。よくよく考えてみるとこのご夫婦も結構周りに配慮がない。乳母車や赤ちゃんがいるなら駆け込み乗車の多い階段側は避けるべきだ。それがひいては赤ちゃんの身の安全も守る。すぐに声をかけた。席お譲りしますよ。え、ああ、ご縁がありますね。少々考えが足りないところがあるが、ご主人はとても爽やかな笑顔を浮かべた。そして立ち上がろうとした時、俺はまたも気分が悪くなった。肩が重くなり、首筋から脳天にかけて痛みが駆け上っていく。奥歯まで痛み出して、なんだかテレビで見た血管系の病の症状にも似ていた。まさかひょっとしてと思いながら、俺は人を押しのけてこっちにやってくる巨漢を見つけた。巨漢は俺の肩をバシッと叩いた。おい、気分悪そうだぞ。巨漢がこういう頃には叩かれた瞬間から嘘のようにあの変な痛みと苦しさが引いていた。ひょっとしてまたですか。旦那さんが心配そうに言うが何ともない。いえいえ、今日ちょっと仕事場で嫌なことがありまして人相悪くなってたのかもしれません。元の出来が悪いからなおさら皆さんに心配かけてしまうんですよ。ははそう、それは笑っていいのやら。いつもありがとうございます。奥さんが嬉しそうに微笑みながら俺の開けた席に腰掛けた。巨漢は赤ちゃんを見て太りすぎて腫れぼったい目のために悪人面となった顔をたちまち崩した。奥さんが慈愛のこもった眼差しで見るのを危機として見つめた後、旦那さんを見てすっと表情を引き締めた。恐々この変化を俺は変だと感じ取っていた。巨漢は小平で降りた。俺はまだ先だったが巨漢に続いて降りた。あの旦那さんには関わらない方がいいよ。え？あれは相当なろくでなしだ。実は前にも席を譲ろうとしたら倒れてしまって。あんた優しい人だろ。いや、そうでもないですよ。 そう言いながら疲れてる時でも自然と席を譲ろうとする変な習性のことも思い出した。でもそれは優しいとは違うような気がした。なので改めて首を左右に振った。優しくなんて、まあいいや。俺の目にはな、あんたの霊体の髪の毛やら服やら引っ張る4人の子供が見えたんだよ。は？ゾクッとした。そういえばありもしない足を見ていた。奥さんの方はありゃ嘘がないな。けどあの旦那さんはありゃ相当くせ者だよ。いや疲れてて、しかもタフだから周りに迷惑をかける。私にはとてもそんな風には。そう言いながら前に見た足を思い出して語尾が震えた。疲れてる理由も大方あの亭主があの子供たちに何かやったからだな。性別もわからないくらいにぼやけてたし、多分ありゃ水子だな。大方女遊びしまくった挙句に方々で降ろさせてでもしたんだろう。足が、足？最初に倒れた時足が見えて。そりゃいけないな。あんた優しいから受け入れかけてるんだ。受け入れる。一つの体に魂一つ、これが原則なんだよ。疲れるってのは疲れるもんなんだ。取り疲れるってのは疲労するってことだよ。ああ世間一般で言う霊障とかよか恐ろしいぞ。なんせ一度受け入れたら目には見えない。自分じゃ気づくこともできない。で疲れまくる。どうしたらいいんでしょうか。新人は、新人、信仰でもいいや。ああ新人か。クリスマスにはエセクリスチャンで、正月にはエセ神道。普段から何も信じてません。じゃあ心を強く持つんだな。え、ちょっと何やら医者にサジ投げられたような感。いや俺もそんな感じだし。スクモ神様とかいりゃその教えを頭の中で唱えろとか言うんだけどさ。刑人様、ああ投げやりにってわけじゃないんですね。とにかくあんたは本当気をつけた方がいい。巨漢はこう言って肩をポンポンと叩いて立ち去った。よかったらもう少し詳しくご教授願えませんか。そう言ってみると、それはやめとくわ。実は俺ゲイなんでな。あんたいい男だからさ、あんまり一緒にいるとその気になっちまうよ。てっきり霊能者かと思いましたが、ご職業は芸人でしたか。ははあ、これは傑作だ。そうそう、そんな感じで明るくしてりゃ大丈夫。じゃあな。陽気は陽気を打ち消すって考えていいんですね。ははは、今度からそれ使わせてもらうわ。4日目。この日本当に必要なものは必要な時にはないのだと俺は思い知った。最初にあの夫婦と会ってから一冬を越し春になっていた。その顔を見た時点で半ば反射的に立ち上がった。どうぞ。え、ああお久しぶりです。奥さんがこちらをぼんやりと見上げた。そしてほんの少し微笑みかけてきた。なんだか正気がない。あれ、奥さんは赤ちゃんを抱いてもいなかったし、乳母車もなかった。車内でする話ではないので。俺が何を言いたいかを察して旦那さんが先を制した。奥さんの顔を見やると、奥さんがキュッと唇を噛んだのが見えた。死んだのだと直感的に思った。その途端スラックスの裾をスーツの袖を引く感触がまざまざと感じられた。いるはずのないものだ。隣には、両隣には他のお客さんが座ってる。袖なんて引かれるはずがない。でもその感触がする。 恐る恐る見てみると服は何ともなってない。なのに腕がゆらゆらと引かれる感触に従って動く。異変はそれだけでは収まらなかった。袖を引く力が俺の前方へと引きずるようなベクトルへと変わった。全身そうけだっていた。何かとんでもないことになってる。もしかして子供たちか。明るく明るく、ファンキーヒャッハーと頭の中で叫ぶ。俺の意識が子供たちへと向いた瞬間に見えた。一人を除いて全員灰色のぼやけたもやのようだ。子供だとわかるのはその背丈から。残る一人は俺の膝の上にいた。白い輪郭がそれと教える。赤ん坊だ。な、これ。本気で怯えると声を出すのもつらい。途切れ途切れの声は電車のガタンゴトンという音に勝てなかった。俺の様子がおかしいと気づき、旦那さんが初めて笑みを消してすっと鋭い眼差しを送ってきた。どうかなさいましたか。気遣いの心なんてこもってない声。ぐいっと袖を引っ張る力が強まった。俺は投げ出されるように目の前の会社員の股間に頭突きをするようにして倒れ込んだ。会社員は男性シンボルのガードを辛くも成功させてくれた。ありがとうと言いたい。もし頭突きで玉破裂なんてしたことになったら俺は会社にいられなかった。子供が見える。俺がこう言ったのはなりふり構っていられなかったからだ。アナウンスからもうじき次の駅だと知れた。何か後ろめたいことがあるなら降りると思った。両手を床について無理やり座席に戻りながら、目の前の会社員の男性が向けてくる怒り顔に申し訳ありませんと頭を垂れた。あなた、この5人の子供に何したんですか。普通なら頭がおかしいと思われてもおかしくない言葉だ。けれどはっきりとありありと度肝を込めた俺の声に旦那さんの顔に怯えが浮かんだ。ごくごく当たり前の帰路につく人々を乗せた車内。な、何よ、頭おかしいんじゃ。一人は赤ちゃん、あとの4人はぼやけてる。何って聞きたいのはこっちですよ。よ、に?いや、と旦那さんが怯え出した。明らかに俺の言った人数に心当たりがあるようだ。その時、ホームのそばのドアが開いた。旦那さんが奥さんを突き飛ばすようにして二人して降りていった。俺の目には旦那さんの体にまとわりついた黒いもやが見えた。どれも必死にママにしがみつこうとしている赤ん坊を蹴ったり殴ったりしている。それで体を襲っていた変調が止んだ。俺と旦那さんのやりとりを聞ける位置にいた人すべてが俺を凝視していた。少なくとも旦那さんの怯えっぷりが俺が単なる頭のおかしいやつではないという信憑性を与えていた。子供が見えるとか聞こえたんですが。恐る恐る声を発したのはさっき危うく玉を潰しかけた会社員さんだ。迷惑をかけておいて事情も言わないのは失礼なのでと前置きをして、俺自身信じがたいんですけど。はい、というより体を引っ張られててさっきはすみません。そう言った途端におじさんがヒッと言って一歩後ろに下がった。体を引っ張られていたというのがよほど恐ろしかったらしい。よくある普通の満員電車で夫婦の片割れが目の前のくたびれたどこにでもいるサラリーマンの言葉に怯えて逃げ出した。そのサラリーマンがまだ怯えの残る固い表情でこんなことを言うのだ。聞く側の立場を考えてみると、ああ怖いわ。少なくとも日常の場にこんな心霊とかいった不気味なものは持ち出してほしくはない。俺自身がそうだ。 俺の両隣の席の人が立ち上がって人をかき分けて離れていった。疲れているだろうに申し訳ない気持ちで見送った。それは大変、災難でしたね。で、もう大丈夫なんですか？ああ、あの人が降りたらついていきました。そうですか。お隣よろしいですか？ええ、どうぞ。気持ち悪くなければ。ああ、いや、霊能者さんがそうおっしゃるなら。私、ただの一般人ですよ。こんな体験初めてです。そうなんですか？はい。二度とごめんですね。俺はあの巨漢が今日この場にいてくれなかったことをとても心細く思った。その時の心境はこうだ。あいにく俺は掘られたくない。だがこの霊障から救う代わりに手でこすってくれと言われたならば間違いなくうんと言っていた。この日俺はものすごい悪夢に悩まされた。旦那さんが俺に向かって目撃者は死ねとわめきながら襲いかかってくる夢だった。目覚めた時の何とも言い難い気持ち悪さの中で視界に灰とか黒のもやがかすめたような気がした。この日から俺は神社仏閣の前を通る時は常に一礼する癖がついた。それほど怖かったのだ。5日目、その日は俺は立っていた。その前日もだ。前回あの夫婦を見かけて以来一度も座席に座ってはいない。上石神井駅でドアが開き、降りる人たちに押されてドアの外に弾き出された。そのすぐ横に見た顔があった。夫婦の奥さんだ。俺はすぐに周囲を見渡した。あの男だけは勘弁だ。あの男は本当に今更ながら思うが不吉な感覚がすると逃げ出すつもりで周りを見渡したが、あの不愉快な顔はなかった。黒いもやも見えない。あのひょっとしてと奥さんが俺を見上げて、俺がたちまち怯えた表情で辺りを見渡したことについて尋ねてきた。彼女は俺のスーツの裾を引いた。俺はそれがあの黒いもやの子供のように感じてビクッと体を震わせて振り払おうとしてしまった。それが奥さんの手によるものと気づいて恥ずかしさが募り、赤面してからすみませんとつぶやいた。奥さんは俺にどこに住んでいるのかと尋ねた。俺は八坂ですと答えた。奥さんは自分が西武遊園地が最寄りだと言った。前にお会いした時のことを詳しく教えていただけませんか？お茶くらいしかご馳走できませんが。奥さんが俺の手を握ってきた。何か違和感を感じたのでそれとなく視線を落とした。左右の手のどちらにも指輪がはまっていない。そして彼女の胸元にすがりつくように赤ん坊の幻影が見えた。幻影であってほしかった。見た瞬間ものすごい悲しみが押し寄せてきた。気づいてもらえない、抱きしめてもらえない、呼んでもらえない、これが波長が合うということなどだと気づいた時には深くにも涙がこぼれていた。あの、わかりました、お付き合いします。電車に乗っている間中俺は努めて平静を装った。みんなも試してほしい。奥歯を思いっきり噛みしめて舌を上顎につけた状態で口の中から空気を抜くようにする。舌に圧迫を覚えるまでだ。眉間より少し上に力がこもるようにして左右の耳を後ろ方向に動かすと硬い表情の出来上がりだ。間違っても鼻を膨らませてはいけない。耳を動かすときに鼻が動く人も多いので注意しよう。これが私が社会人の啓発セミナー、危ないところではないけど、で教えられた精悍さを装う顔つきだ。西武遊園地に着いてから彼女がタクシーを拾った。私は夜の湖を見ていた。奥さんが多摩湖ですと言った。 夜の湖とはミステリアスでデンジャラスな雰囲気がしますね。平静を取り戻して後にやってきたのはドキドキだ。奥様はとても綺麗な方で、そして俺はチェリーボーイ。仲いい女性がいなかったわけではない。青春の甘酸っぱさを感じた経験が乏しいのとも違う。だが、全てがいい友達という評価だった。甘酸っぱいマイナス甘。甘酸っぱい思い出とも言うべきだな。全くその気になれない相手から好きだと告げられたことが幸運であったと気づく年齢に俺はなっていた。ここで巨漢の言葉を思い出した。明るくしてりゃ大丈夫。少なくともさっきの悲しみはもうどこにもない。ついでに青春の中でやってきていたささやかな幸せを見逃した悲しみもきっとすぐフライアウェイ、現実逃避という流れ。招かれてお宅にお邪魔した。結構古びた一軒家だったが、車2台入りそうな駐車スペースをはじめ広々としていた。今に通されたところで線香の残り香が感じられた。仏壇はどこだと見渡して閉じられたそれを見つけ、真っ先にそこに向かった。開いてみると生前の赤ちゃんの屈託のない笑顔のほかに、あの旦那さんの顔写真も飾られていて、位牌が2つあった。うすうす感じていたことだ。あの黒いもやは明らかに害する目的でいた。前回会った後から主人が動くもやが見えるんだとわめくようになりまして。そうですか。奥さんの方は極力見ないように出されたコーヒーに口をつけた。結構いい豆を使っているように感じられた。少なくともセールで 500g298円の格安豆に慣れた俺の未来には交渉が過ぎる。意訳するとさっぱり味の良さが分かりません。4人見えるとおっしゃいましたよね。そうでしたっけ。赤ちゃんの心を知ればこそだ。だからこそ鬼にならなければならないと思った。気づいてもらえず、抱いてももらえず、呼んでももらえず。このうち2つは俺が教えることで解消される。でも抱きしめるのは無理だろう。俺のように見えるようになるのなら良いが、あれだけ人数がいて見えたのは俺と芸人さんだけだったのだ。奥さんが見えるようになるという前提で教えるのは奥さんを不幸にするだけだと思った。そしてそれはママを慕う赤ちゃんにとっても決して幸福なことではないとも思った。自分が辛いことを言いたくないための言い訳に過ぎないかもと思って自分が嫌になりもした。確かにあと一人赤ちゃんもと。やはり来たかと心は身構えた。ああそうでしたね。その赤ちゃんは今は見えません。嘘をつくとき人は思っても見ない行動をする。視線を避けてきたこの俺がよりにもよって嘘を言っていないと証明するために奥さんの目をまっすぐ見つめた。奥さんはすぐに違和感に気づいた様子で、それを見て俺が挙動不審であったことを理解した。自分のバカを呪った。見えていらっしゃるんですね。では先ほど泣いていらしたのは。それはですから、あの4人の黒いもやの子たちが成仏したこと。俺の意識がそこに及んだとき、全身を悪感が包んだ。母にすがりつく赤ちゃんの一部が黒く霞む。その霞がかった源泉をたどって俺はまたもあの黒い人形のもやを見た。4人、いや4匹だ。そう呼ぶべきだと思った。悪いが俺はこの奥さんに同情していた。この赤ちゃんにだってそうだ。俺の鈍い勘がこの4匹があの男と赤ちゃんの死に関わっているとささやいていた。不幸を呼ぶのにも違いないと先入観まみれで結論付けた。今でも強く思い出すのは、この時の俺はただ頭の中でバカみたいなくだらない妄想とかを繰り広げていたことだ。明るく明るく前向きに、その感情のためなら何だって想像した。お決まりの奥さん助けてゴールインなんてものじゃない。 俺は昔セザールの宣伝が大好きだったので、そういえば自己紹介まだだし、うまく終わったらセザールって答えてやろうかと思ってた。そんくらい必死になってた。あ、まあその回も全くなかったんだけどな。実は私にも見えるんです。
え？
あの人が交通事故で運ばれた日に病院に駆けつけたら見えたんです。
はっきり言ってもらえませんか？どんなものが見えたんですか？
黒っぽいもやのようなものです。それから時々、まーちゃんは突然体調を崩して、お医者様も原因がわからないと言っているうちにすごく咳き込んで苦しんで、そういえばその時も病室がもやに包まれていたような気がします。
まーちゃんというのが赤ちゃんの名だと理解する。咳き込んでいたというところに俺が感じた息苦しさを思い出させられた。
ご迷惑だと思って本当は挨拶だけにしようと。すみません。
いえ、すがりたくなる気持ちはわかります。
どうすれば？
私は霊能者ではないんです。すみません、見えてしまった不運なサラリーマンです。
そんな、では。
黒いもやが奥さんに群がるように見える。奥さんの体がピクリと震えた。でも本物の方にアドバイスはもらいました。
え？
私にご主人に気をつけるようにと教えてくださった方です。
うちのにですか？
はい、私も漠然とですが、この黒いもやがあの人を恨んでいるのを感じていました。
表裏の激しい人だと結婚して割と早くに気づいていました。
失礼ですが、女性関係も相当乱れていたのでは？
遅く帰ることも？
詮索でした。許してください。その先は言わなくてもいいです。アドバイスですが、明るく行こうです。
明るく？そんな、主人が意味深な死に方をしてまーちゃんもいなくなって。
ここでふと直感的に間違っていたことに気がついた。彼女はすでに生きる希望を失っている。遠からずあの黒いもやに取り殺されるように思えた。本当にいいんだろうか。悩んだ末に口を開いた。まとわりつく黒いもやが見える。
まーちゃんは生きて今もあなたを守ってます。
え？
私がさっき泣いたのは、あなたの胸にすがる赤ちゃんが気づいてもらえず、抱いてもらえず、呼んでもらえない悲しみに。でも今私の目には黒いもやに叩かれて蹴られて、それでも奥さんの胸にすがりついている光景が見えるんです。この子が健在のうちは奥さん大丈夫です。彼はママが大好きなあなたの守護霊なんですよ。奥さんの両目に大粒の涙が浮かんだ。黒いもやがわっとひるんだように遠ざかった。
ひるんですか、ここに？
彼女はふくよかな胸元を自らの手で押さえて、歓喜のあまりに滑舌も悪く、ほとほとと涙を顎から伝らせた。見ているものを前向きな解釈で述べたまでだ。赤ん坊は今もただ寂しがっている。その感情が叩きつけられてくる。でも俺に救うことができるのは生きている人間だけだ。赤ん坊に語り聞かせることなんて俺には無理だ。
見えませんか？
見えません。でもいるんですね。だからあなたは泣いた。
はい。
まーちゃん、まーちゃん。
赤ん坊の幽体が膨らんだように見えた。いや、膨らんでいるのではない。まーちゃんいるのね、ママよと呼ばれるたびに白さが増していく。黒いもやが一斉に奥さんの顔をめがけて殺到した。 赤ちゃんの光が弾けた。黒いもやの一体が俺の顔面めがけてすっ飛んできて、俺の息子がちょっとだけ汗をほとばしらされた。あら、黒いもやが一瞬見えたような。トイレ借りてよろしいですか？何かご覧にでも。その件は後ほど。トイレを借りてカバンの中の真新しい下着に着替えた。危ういところでスラックスには清水に住んでいた。営業に行く者は常に清潔な下着を持ち歩くべしだ。おかげで大の大人になってお化け見てしょんべんちびったことがバレずに済んだ。トイレから出てきた時には奥さんは落ち着きを完全に取り戻していた。黒いのがいると気づいてから立ちっぱなしだった鳥肌も収まっていた。墓前に向かって手を合わせていて、真新しい線香の匂いが鼻をくすぐった。今すごく晴れやかな気分です。そういえば、まーちゃんの幽霊はどこだと部屋の中を見渡した。そして見てしまった。墓前に向かう母のその膝の上、加速よく消えかかった白い光がハゼで消えた。もう無理だ。赤ちゃんは最後まで母親のふくよかな胸に手を伸ばそうとしていた。俺はもう類戦様をどうこうすることを諦めた。涙より先に鼻水が垂れた。黒いもやも赤ん坊の幽霊も最初からいなかったように安穏とした空気が漂っている。単なるサラリーマンに何があったかなんてわからない。見たまままさしく魂を燃え散らさて母を守った光景にしか見えなかった。大好きという思いが俺の心に込み上げた。同調したのだと気づいた。目の前の奥さんが、奥さん、違う、ママ大好き。皮膚の感覚が失せていった。俺の体が勝手に動く。そして奥さんに背後から抱きついた。あんまあんまあまドゥフフと俺の口から出た言葉が信じられないような音色で、本物の赤ん坊の声にドス聞かせたようなものだった。体の自由を取り戻すなり、押し倒してしまった奥さんに頭を下げて飛びのいた。え、あんまって、すみません、こんなことするつもりじゃなかったんです。信じてください。落ち着いてください。あんまってなぜご存知なんですか？え、いや、乗り移られたみたいで。消える瞬間に同調したなんて言えない。言いたくない。やっと前向きになった女性に涙は似合わない。では今はあなたの中にまーちゃんが？あ、言えないんだよ、土畜生。おいで、まーちゃん。奥さんが胸のボタンを一つ一つ外してブラをずらし、おっぱいを露出させた。俺は薄茶色の先端をボケッと眺めながら股間が盛り上がっていくのを感じた。俺の野獣が目覚めてしまいそうだ。目覚めたいけど、そりゃいかんだろう。あ、いや、もうそちらに戻っていらっしゃいますよ。まあ、ちゃんと機能するのね、我が息子。そんなダジャレで息子の鎮静化を図った。青くなったり赤くなったりしてたと思う。プッと奥さんが吹き出した。奥さんの目線が股間に向かっていたことは気づかなかった方が幸せだった。いるって嘘をついて知った方が良かったのではないですか？はあ、その手もあったか。嘘と嘘をかけて息子よ沈まれとただ念じた。弱みにつけ込むようなクズにはなりたくない。笑わせで元気にさせようと。あのアドバイスくれた人、師匠がですね、芸人だったもので、未亡人に俺にアドバイスをくれた人が男色かゲイだと言っていたことを告げた。彼女はお腹を抱えて笑った。 彼女はおっぱいをしまおうとはしなかった。俺に向けられている目が好意に満ちていた。勘違いではなさそうだった。得体の知れない亭主の過去、裏表のある男の影、対照的に俺は裏表はあんまりないと思う。ただし自覚ありで開き直っている変人だけど、一人での寂しい一夜を共にする相手として合格と見られたのだと頭では理解していた。だからこそ我慢した。収入もさほど多くもなく、会社も決して安泰ではない。ただ偶然出会ったというだけで、享受していいほど彼女は安くないように見えた。俺はすぐさま荷物をまとめた。そしてその時が来た。玄関まで送ってもらうところで彼女が言った。
あ、そういえばまだお名前を伺っていませんでした。
セザールと昔大好きだった CM のモノマネを大音声で張り上げて、後ろは振り返らずに歩んだ。後ろでクスクス笑う声が聞こえていた。満足だ。かくして俺の生涯で初めての経験は終わった。俺は子供の霊と波長が合うようになってしまって、今もよく見る。とは言っても霊は消えるものらしいので、そう頻繁に出くわすわけでもない。ただ見えるときは決まってかなり感応してしまって、好意的にせよ、そうでないにせよ、こっぱずかしい目に遭う。嬉しい恥ずかしい初体験よりは少しマシに対応できるようになってきたけど、パンツの替えは欠かせません。レッス質疑応答。二人もリクエストがあっちゃ見過ごすのもあれなので、簡単に。セザールさんが普通の生活に戻って2ヶ月ほどしてだな、深酒してフラフラになりながら八坂の改札を出た時にだ、こんばんはセザールさんという声が聞こえた。セザールって感じで改札周辺でたむろしてる人がチラチラってこっちを見ているのが分かって、そういえばセザールなんて名乗ったこともあったな、あれそれってと振り向いてみると、なんとも朗らかな影のない表情をした未亡人がいた。セザールさんは本当にバカでな、最寄り駅を教えてしまっていたことをその時まで失念していた。さすがに2ヶ月も経ってやってきた意味は分かったよ。吊り橋効果ではなさそうだと。挨拶を済ませた途端、彼女が横に寄り添ってきて腕を絡めてきた。肘がなんか柔らかいものに触れとる。酔いが一気に冷めた。野獣のくせに結構堅物だと自認していたんだけど、まあ風俗すら行かずにチェリー君だったからね。それに比べ俺なんかよかよっぽど彼女の方が野獣だった。初体験はもう犯されたって言ってもいいくらいすごい誘惑構成からそうなった。恋人として1年近く付き合って、ある日彼女が俺の室内を見渡していった。荷物が少なくて楽そうだわと。そんなわけで多摩湖まで徒歩5分程度の広い家が今の住処。ちょっと報われなさすぎるし、あえて書かなかった結末だけど、ついでだから書いとく。俺はあんまり長く生きられないことに彼女との再会後に気がついた。アドバイスは2つあったんだよな。すっかり忘れてたよ。明るくしてりゃ大丈夫。そして受け入れちゃいけない。同調っていう言葉でごまかしてやっちゃってたんだ。気づいた時には手遅れだった。ロストチェリーした夜、すやすや寝入っている彼女を見つめながら甘酸っぱい思いに寝つけずにいた。人生初めての春が名残惜しかったのかもしれん。翌日仕事なのにと思いながら、相手が寝てる分素直になれて頬に口づけとかしたっけな。お母さん取っちゃってごめんなっていう気持ちになって意識がそちら側に傾いた。最近分かったんだけど、俺は周波数を変えるダイヤル回すみたいにして無意識に見る見ないをコントロールしているらしい。そして見たんだ。俺の胸あたりに半分体埋まってる赤ちゃんがいて、なんだか笑っている様子。疲れるっていうのは本当に疲れるけれど、悪いものでないだけにどうしようという気も起きない。それどころかこの子もまた被害者であるわけで、
せっかく拾った建材を俺がどうこうするのはいくらなんでもな。思い出したよ、はっきりと。あの師匠とのこと。彼がなんで下手なジョークを交えてまで逃げたか、今は断言できる。赤ちゃんの前ではだらしなく笑っていた。奥さんのこともすごく好感を覚えていた様子だった。肩一発叩いただけで俺を一時なりも助けてくれた恩人だ。力のある方だったんだと思う。それでも彼があえて俺たちを見捨てたのは、彼自身この赤ちゃんを受け入れてしまう性格をしていたからさ。受け入れてしまったら追い出す気にもなれないんだと彼は自覚があったんだろうな。優しい人っていう彼の言葉が思い出されて耳が痛い。以上、電車にてっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレスてか、神々だし漢字間違えるしダメだ、神尺寺駅が出てこなかったで、454かな、おっちゃん今度完全に日曜不定期配信になってるねと。まあそういう時もある。でも日曜には確実に今やってるからね。だから今年は何回くらいやったんかな、2ヶ月やんなかった時があって、それ以外は1週間に1回くらいは少なからずやってたと思うから、まあそこそこだから、もう650回とかじゃなくて700回ぐらいやってるかもしれないな、トータルだと。もう数えてないからもう分かんないけど。で、455、おっちゃんも番ですと、ほんまにこれやばと。あざっす。まあおっちゃんじゃないですけど。で、456、久保さん年内は何日まで仕事と。28かな、確か。で、457、間に合った。EXVS 見れなかったですと。あ、まあ見るほどのもんでもないと思います。ひどい話ですっていう感じですか。で、458、ウレションをいただくのが好きな男は垂れ流すラジオ来たと。誤爆です。で、459、兄者こんばんは、出遅れた、後でまたダウンロードさせていただきますしと。まあ、兄者かどうか知らないですけど、とりあえずこんばんは。で、460、この話結構好きな嫌な後味の話だと。嫌な後味か。まあ、まあいいや。で、461、おっちゃんに来てた、これで研究レポート作りに勝てると。研究レポート作りに勝てるのかな、よくわかんないけど、まあおっちゃんじゃないですけど、研究レポート作ってるときは、なんだろう、人のが何かを読んでる声が入るときつくねえと思うんですけどね。本当にそのインストルメンタルというか曲だけの方がいいと思うんだけどな。なんか言葉入ってきちゃうと文章打てない、邪魔になって、で、462、おちゃんはずきこんばんは、はずき番はと、久しぶりおっちゃんの話聞けるわと。まあおっちゃんじゃないですけど、あざっす。で、463、気づいてそうだったけど神戸を垂れただねと。お、気づいてそうっていうのはよくわかりましたね。なんか読んだ後分かったんですけど、そのまま言っちゃいました頭を垂れたって言っちゃったから、頭を垂れたって自分で言った時点で、あ、こんな風に言わないっていうところで神戸だと思ったんですけど、直しませんでした。で、464、俺の野獣も目覚めたいと。目覚めたいなの、目覚めさせりゃいい。で、465、おちゃんこんばんはと、フロ出たらちょうどやってた、聞かせてもらいますと。ありがとうございます。まあ風邪ひかないように。で、466、あれこれシリーズものなのでしょうかと。シリーズものじゃないでしょう終わってます一発で。 で467、いい話なのに、いい話なのにパンツ脱ぐの遅れちゃったじゃないと、パンツ履いといてください。で468、正直な話、俺も例にセクハラしたら気が済んだみたいに冷静に言われて、後であれはないわってダメ出しされたことがある。まあ夢の中での話ではあるんだけど、とどういうことだよ。夢の中で例にセクハラ、ずいぶん高度な夢を見てらっしゃる、しかもそこでさらに叩かれてる、あれはないわって誰にダメ出しされてんだかよくわかんないけど、高度な夢を見てるね、なんでそんな風になっちゃってんだか、そんな夢がその覚えてるレベルのインパクトがあるっていうところでそれが出てきてるのかわかんない、すげえなと思う、で次、これは目に悪い、このサイトは黒に黄色の文字はね、目がねおかしくなるこれ。怖い話、イがカタカナのお話のおすすめページ18、石っていう題名の話、これもなんか勧められたやつですね、そうに違いない、お気に入りに入れてんだからというところで、なんか、まあ、それなりにあるみたいなんで、これも行きます。とりあえず、一気に。石っていう題名の話。霊感とかそんなもんないと思うが、実体験を書いておきます。というか僕と友人の話なのですが、どちらかというと友人の方が霊感みたいなものがあったんだろうと思います。ひょっとして怖くないかもしれません。最初に言っておきます。長くなります上に文章下手くそなので面倒な人はスルーしてください。大阪弁が使われており読みにくいかもしれません。6年前の冬、12月27日か28日だったか、その日の昼は仕事場の年末大掃除を終えて、粗大ゴミやら古雑誌なんかをゴミ置き場に出しに行った。その時ふと目の端っこに何かが見えた。なんとなく古っぽい切り製の箱が捨てられていた。中身がなんとなく気になり蓋を開けてみると、白い薄紙に幾重にもくるまれた綺麗な青っぽい石でできた玉が入ってた。すげえもん拾ってしまった、値打ちのあるものかもと思い、ゴミの中からその箱と石を持って帰った。夜家に帰って部屋に飾ろうと床に置いてあった箱を持ち上げると昼間よりも重く感じた。え?と思い、中の石を取り出そうとした瞬間、ビリッというかバチンと静電気のような衝撃が手に感じた。その時は静電気としか思わなかった。反射的に手を引っ込めてもう一度石に触ると静電気はなく、なぜか温かい感じがした。取り出すと青っぽかった石が真っ黒になっていた。昼間明るいところで見るのと部屋のどちらかといえば暗い白熱灯の下では見え方が違うのかなと思った。そう思って石を手に持ち光にかざしていたら携帯電話が鳴った。久しぶりに友人 A が近所のバーで飲んでいるから来ないかという。珍しいこともあるんだな、あいつと飲んだことあったっけ。しかし懐かしさが勝ち、誘いに乗ってバイクで5、6分くらいのところにあるバー目指していった。11時くらいから飲んで夜中の3時くらいまで懐かしい話とバカ話で盛り上がった。2人ともかなり酔っ払っていた。帰りがけに A が、やっぱ今日お前誘っといてよかったわ、これに懲りずに付き合ってやと言ったので、当たり前やん、いつでも誘ってと言って別れた。酔っていたがそのやりとりだけはなぜか鮮明に覚えてる。その後バイクで家に帰るのだが、その道中は覚えてない。家に帰れたことが奇跡かも。警察の人ごめんなさい。家に帰ってすぐベッドで寝たのだろう。朝起きた時は服のまま、カバンも肩からかかったまま、なぜかジーパンだけは脱いでいた。なんでやと思い、ジーパンをつまみ上げると膝から下が真っ黒にというかどす黒く濡れていた。 ドブに浸かった感じに。
匂いは特にしなかったと思う。
うわっと思いジーパンを離した。すぐにバイクでこけてドブかどこかに落ちたのかなと体の異常を探す。
すぐに見つかった。
右手、腕から肩が上がらない。例えるなら鎖骨の間の神経通ってる部分をものすごい力で押さえつけられてる感じ。
無理をすれば激痛が肩から下に走る。
変な寝相だったかなと思いつつも、今度はガレージにバイクを見に行った。バイクは全く無傷だった。
ということはこけていないということらしい。でも痛い。
親に話すと病院に行けということで自転車に乗り、片手運転で救急病院へ。
レントゲンや MRI やらの検査をしたが全く異常はなかったし、医者からは本当に痛いの？上がらないの？と聞かれたが、痛いもんは痛いし上がらないもんは上がらんとちょっとした押し問答になる始末。
家に帰ったら姉ちゃんに何かに取り憑かれてるんちゃう？との一言で無性に昨日拾ってきた石のことが気になりだした。
最近で変わったことといえば、昨日石を拾ってきたことくらいだった。そういう幽霊とか超常現象とかは全く信じてなかったが、なんとなく石が気になって仕方がなかった。
急いで部屋に戻る。
戻る間、なぜかこの痛みは石のせいだと強く思うようになっていた。
勘というやつか。
机の上の石は黒い透明になり、中が真っ赤になっていた。
それを見て背筋がゾクッとした。
姉ちゃんにこのことを言おうと部屋を出ようとすると、体がうまく動かなくなった。
足が動かない。
金縛りか。これがあれって寝てる時やろと初めてなる金縛りに焦りまくった。
その時不意に、やっぱ今日お前誘っといてよかったわ、これに懲りずに付き合ってやという A の声が聞こえた。
聞こえたというか頭の中で響いた。何回も言葉がぐるぐる回ってた。
そのうち何かぼーっとなってふと気づいたら部屋の床で寝ていたらしい。もう夕方になってた。
夢か。何だったんだろう。
すぐに机の上の石を見た。真っ黒だった。昨日の夜と一緒だ。
何か急に怖くなり、その石を処分しようと考えた。
晩飯を家族と食べた時も昼間のことは言わないことにした。どうせまともな答えが返ってくるとは思えないから。
会話はテレビの年末特番レコード大賞忘れたの話か何かだったと思う。
夕食後すぐに部屋に戻り、石をどうしたものか考えた。とにかくここには置いておけない。
元の場所に捨てに行くか、適当なところに捨てるか。
なんとなく元の場所に戻す、捨てる方が良いと判断し、明日仕事場のビルのゴミ捨て場に行くことに決めた。
真っ黒の石を箱にしまい、風呂に入ってさあ寝ようと思った時に家の電話が鳴った。
友人 A だった。
今日暇やね。
〇〇、昨日行ったバーの名前
で飲もうや。
おいおい、昨日も飲んだやんと思いつつも、まあ別にすることもなく寝ようと思ってたから OK した。
お前も大概暇やな。でも俺今日起きたら右手上がれへんくって、バイクでは無理やわ、自転車で行くわと返事し、
嘘、怪我したん？原因わからんの？大丈夫な？
そら大変やな。ほんじゃまた今度にしようやと A は言ったが、
ええよ行けるからと行くことに。
距離的にもまあ行けないこともないし、片手がちょっと慣れてきたこともあり、難なく到着。
年末だからバーに客は A しかいなかった。
第一声僕が、
でもそういやお前なんでうちに電話したん？携帯にくれたらよかったのに、と言うと A、
久しぶりやな、しかし元気しとったか。
て手上がらねんねんな、つかお前の古い番号しか知らんし。
僕、
アホ、何言うてんの？今日やん、別れたん今日。
まだ酔うてんのか？
ええ、
今日って？何言うてんのお前、
今日なんか会ってるわけないやん。
僕、 昨日から今日という意味や、もうええって。とりあえずチャリンコ片手運転してきてんやから、ビールぐらい飲ませろや。
ええ、
わけわからん。久々に会ったらキモさ爆発やな。お前、
僕、
おお、とりあえず何かわからんけどお疲れと乾杯。
つうか昨日の帰りのこと全然覚えてないねんけど、お前ちゃんと帰れた？
ええ、
お前な、そっちから何キモいこと言ってんの？頭おかしいんちゃうか？
僕、
まるまるさん、
マスターの名前。
昨日こいつと俺来てたやんねんな。
マスター。
いや、二人とも来てへんかったよ。
気になって携帯の着信履歴を見た。昨日の着信は3件。その中に A の名前はなぜかなかった。
というかマスターいたっけ？と自問自答。
ええ、
ああ、こいつの嘘バレバレですよね。
僕、
ちょ、嘘ちゃうってと昨日の状況を思い出そうとしたが、なぜかどうしても思い出せない。
かろうじて覚えている。
やっぱ今日お前誘っといてよかったわ。これに懲りずに付き合ってやということを言うと、
ええ、
俺そんな言ってないし。夢ちゃん、それ夢やって。
ああ、夢夢。
僕、
いやそんなことないって。でも全然思い出されへんねん。
なんでやろ。
ええ、
お前一回病院行った方がいいんちゃう？記憶ないってなんか怖いやん。
僕、
ちょ待ってって。じゃあお前の言うことがほんまやとして。
ええ、
俺はお前の携帯番号も知らんし、昨日お前と飲んでもない、というか大阪におらんかった証拠もあると。言って、福岡市にあるホテルの領収書を見せてきた。日付は今日の午前チェックアウト。
どうなってんのこれ。
俺頭おかしくなったんかなと思っていたら、俺が整理のつかない頭でうおー思い出されへんともがいているとき、 A が突然言い出した。
ちょっと真剣に聞いてほしいね。
A はちょっと寂しそうに話した。
アスナ、
A の弟の命日やねんな。でやな、なんか知らんけどお前らの夢を見たわけよ。
で、懐かしくなってというか、まあ後で言うけどお前に会わなあかんと思った。
弟死んだん5年も前のことやから、お前は忘れてるかもしれんけどな、昔はよう遊んだな、悪さして。
あの日な、俺弟死ぬなんとなく知ってて、これは後やから言えることかもしれんねんけどな、なんかな、俺昔から知ってる人とかの夢を何日か立て続けに見ることがあるね。何か最初は白黒やなんけど、途中からセピア色というか真っ赤に変わっていくね。その後でその人にあんまり良くないことが起きるような気がするね。怪我とか、あと死んだりとか。で、弟の時も1週間くらい前からそういう夢見てて、偶然かもしらんけど弟の時も真っ赤になって、その後あいつ死んでもうた。
僕、死ぬんがわかる？なわけないやん。お前もうちょっとまともな嘘つけって。言っとくけど俺のは嘘ちゃうで。
マスター、いや、死期がわかる人っておるらしいで。俺の連れもそんなこと言ってたやつおった。あ、そいつのおかんもそういう人やった。
ええ、あ、まあそれがそうか。俺がそれかどうかは知らんけど、結果そうなってしまったんや。
僕、
まあええわ。で、その死ぬんがわかる夢って？
ええ、そう、昨日見た夢や。いきなり3分の2くらい真っ赤やった。正直こんなん初めてやし、どうしていいかもわからんし、とりあえずお前に会いに来たっちゅうわけや。おかしく言えば、何か草原みたいなとこにお前と弟がいて、その草みたいなゆらゆらした地面が真っ赤やった。ちょうどこれぐらいかなと膝下くらいを指した。
だいたい赤い夢見るときは白黒からじわーってゆっくり変わっていくんやけど、いきなり赤いのは見たことないからびっくりしてん。
俺、
あ、僕、
俺どないなるかもしれんってこと？この手かな。
ええ、
それはわからん。そうかもしれんし違うかもしれん。
僕、
死ぬかもしれんということ？
ええ、
わからんねん、そればっかりは。
僕、
でもな、いきなりそんなん言われても信じられるわけないやん。
そんなやりとりをしてると A が泣きそうな顔で言った。
A、 その夢にな、俺もおってん。
僕、俺と弟ちゃうんか。そんな最初に言わなかったやん。
A、 言うたら死ぬんちゃうかと思って言えんかった。
僕、
そうか、俺は死んでも A と。お前最悪やな。
A、
死ぬとは決まったわけじゃないって、ただの夢やし。
僕、
嘘やな、ただの夢で、ギャギャ言うなよ、シャレにならんで、ほんま。
実は僕はかなり怖かった。ただ A の出来の悪い夢を笑うしかなかった。でもそれは笑えないことだと思い始めた。
今朝見たジーパン、頭の中がむちゃくちゃになってきた。昨日僕は A と会ったのか、会ってないとすれば一体誰に会ったのか、というかどこに行ってたのか。 A ではない A と、携帯の番号も知らない、バーにも来てない。 A の見た赤い夢、膝下が赤く染まる夢、今朝見た膝から下がどす黒く濡れていたジーパン。一気に押し寄せてきて頭が痛くなり耳鳴りもする。あまり酔ってはなかったと思う。今はもう何も考えられない、無理だ。もう帰ると言うと A が送っていくと言い出した。それを僕は断った。なんとなく嫌な気分になったから。 A と僕はバーを出た。 A はまだ何か言いたそうにしていたが、構わず自転車に乗った。 A は最後に気をつけて帰れよと言った。僕はお前人のこと言えへんねんでと言った。笑うと思ったが A は真顔でうなずいた。僕は慌てて目をそらした。何かわからんけど嫌な感じだった。自転車片手運転で家に到着。到着するなり誰かに後ろからドンと背中を押された。その直後携帯が鳴った。後ろを振り返ると誰もいなかった。電話は A だった。僕、
何、どうしたん。
A、
どうしてるかなと思って。
やたら元気な声に元気な声にさっきのは嘘だと直感した。ふざけてるのかと A に何か言ってやろうと思った。
僕、
何が、どうしてるって何。
A、
大丈夫か。
昨日さ、あんだけ酔っ払ってたやん二人とも。
僕、
うん、で。
A、
ちゃんと帰れたかなと思ってな。
何か違う、今度は違うのが分かった。何かさっき会ってた A じゃないのが分かった。雰囲気か、空気みたいなものが違う気がして。
僕、
お前何言ってんの。
お前さ、
A
迎えに行こうか。
僕、
混んで。
A、
迎えに行こうか。
僕、
来るな
と途中で携帯で喋ってたはずが、頭の中でぐるぐる声が回る感じになり、多分気絶したんだと思う。朝玄関の入ったところで寝ていた僕を起こした母が一言、
あんた、ええ年しておねしょするってどういうこと。
黒のパンツが腰あたりから下がびっしょり濡れていた。匂いはない。携帯の着信履歴を見た。 A の名前はやっぱり、というかなかった。その日の昼過ぎ、地場のビルのゴミ捨て場に行くことに自転車片手運転で駅まで。地下鉄に乗り仕事場のゴミ置き場に向かった。箱ごとビルのゴミ捨て場に捨てようと思い、最後に怖いもの見たさで箱の中を覗くと、腰が抜けそうになりその場にへだり込んでしまった。石が真っ二つに割れていた。色は真っ黒に中が真っ赤になっていた。むちゃくちゃ怖かった。手がものすごく震え出して止まらなくなった。最初この時間くらいに見たときは青っぽかったのになぁと怖さで混乱し、そんなことを思ってしまうほどだった。急に震えが止まった。体はかなり冷えていた。 玉の入った箱をゴミ落ちに置いて足早に駅へ。駅まで行ったが石を捨てた開放感があってなんかすっきりしないので、開放感があっても何かすっきりしないので普段はやったことのないパチンコ屋へ。ぼーっと玉を追いかけていると余計なことを考えずに済んだ。気がついたら日が暮れていたし金もほとんどなくなってた。夜家に帰って夕飯を終え風呂に入っていると夕方から用事で出ていたおかんが帰ってきて、おかんが、
あんたどこ行ってたんだ、何回電話しても携帯も通じひんし留守番電話聞いてないの、あんた A 君とおったやろ、亡くなったらしいで、電話あって A 君のお母さんが一度電話くれって。
A が嘘やろと思いつつ A 宅へ電話する。僕、
もしもし丸ですが。
ああ、丸くん、ちょっとね、大変なことになってね、ちょっと奥さん呼んでくるから待っててね。
何か向こうはざわざわしてる。
A ママ、
丸くん、A がね、
僕、
母から聞きました、今から行きますわ。
A ママ、
いや、つやはもうちょっと後やから、今日はええよ、明日でも、本人おらんしな。
僕、
いや、今日の方がいいんです。僕、昨日 A と会ってるんです。
A ママ、
多分そうやろうと思いました。それやったら、まあ、うちに来てください。気をつけてね。
電話を切り、その足でタクシーを呼び A 宅へ。昔はちょくちょく行ってた家だ。A 宅に着くと A ママが見せたいものがあるから A の部屋へと案内した。開けた途端にちょっと嫌な感じがした。ガラステーブルに落書き帳、画用紙のやつがポツンと置いてあり、それを開けてみろと言った。中に書いてあったのは僕と A ママ宛への手紙だった。中身はこんな感じ。おかんへ。おかん、これ見たら丸へ電話してこれ読むように言って、絶対に。丸へ。
昨日は変なこと急に言ってごめんな。でもお前も十分変なこと言ってたで。俺に会ったとかかなりキモいこと言ってたしな。で、夢の内容やけど、あの後家帰ってみたのは下半身全部赤かった。そんでじわじわ首の方まで赤くなっていきよった。もちろん俺もや。気になってんけど、お前はなんか黒い何かを持ってて、その周りが異常に赤かった。何かの塊みたいなもん。それしかわからん。今日は弟の命日やけど、ひょっとして俺の命日になるかもしれんな。アホみたいな話やけど、俺ら誕生日同じ日やしな。おかんには悪いけど先に行くかもしれんから先に行っとくわ。産んでくれてありがとうな。なんやろな、これはこう引っ張られる感じって、最近何かに引っ張られる感じがするわ。手紙はここまでしか書かれていませんでした。後半はちょっとした遺言みたいになってた。死ぬのが分かったのかどうかは誰にも分かりません。 A ママがお茶でも入れるわと台所へ行った。その間手紙以外何も書かれていない落書き帳をペラペラめくっていて思わず手が止まった。そこにはあれがあった。真っ黒な大きな丸が書かれていた。中心は真っ赤に塗りつぶされていた。クレヨンで何度も何度も塗り重ねて黒が盛り上がっていた。ページの端の方に小さく何か書いてあった。というか鉛筆で書いて消しゴムで消した感じ。書かれてないけど書いた後、探し物って。しかも誰が見ても A とは明らかに違う筆跡で、はっきり言って今でも一番鮮明に残ってる場面。あとは何かようわからん話ですが、どういう状況か分かりませんが、 A はベッドの上で眠るように亡くなっていたそうです。 A ママが昼前になっても起きない A を起こそうとしたら呼吸しておらず病院へ運ばれ、その時はすでに亡くなっていたそうです。病院で服を脱がす時、足から首にかけて何本か赤いミミズ腫れのようなものがあったと言ってました。A が手紙を夢から覚めてすぐに書き、何か途中で眠たくなって寝たのでしょうか。石のことも含め何も分かりませんが、なぜか全てが石を拾った直後に起こった出来事です。
石に助けられたのでしょうか、 A に助けられたのでしょうか。石と A が何か関係あったのか知りません。12月31日夜中から1月2日の朝まで40度くらいの高熱が出た。夢に何度も A が出てきた。何か叫んでるようだったが何か分かりません。ゴミ捨て場にも行きました。もうなくなってました。僕の腕は正月明けの1月5日にふと上がるようになりました。それ以来何も起こってません。 A ママから後から聞いた話だと、偶然にも弟も亡くなった時同じ感じだったらしいです。 A は自殺かと思われましたが、心不全みたいなことになってたみたいです。そういうことなので、 A ママのところに警察関係の人とか来て事情聴取されてたみたいですが、外傷、ミミズバレはなぜかすぐ引いたらしい、や薬物反応もなく殺人ではないと判断されました。父親は A が5歳の時に亡くなったらしいのだが、 A のパパは人の死期がわかる人だったらしい。以上、石っていう題名の話でございました。で、ジーダレスミ469、石の話前にも読んだねと、なんかね、読んだなこれな。でもこれまんま同じだっけ、まんま同じか忘れたけど、なんかこんなようなの読んだ気がしたいつ読んだか全然覚えてないけど、うん、でもそれぐらい忘れてるからまあ言っちゃいいんですけど、はい。で470、あ、この話か、確かに興味深く面白い話だねと、うん、もう石なんだ、どっちの良かったの、いい方に働いてるのか悪い方に働いてるのかよく分かんないんだけど、でも探し物って書いてあるからな、何なんだろう、どっちか分かんない。で471、やっぱ前に読んだ話か、マインクラフトしながら聞いた覚えがあったと。いつ読んだのこれ、覚えてねえよいつ読んだ俺これ、でも読んだ気がするよなこれ。なんかね、あの特にね、その、下がねびっしょり濡れてるっていうところはなんかそんなようなあった気がした、でドブに落ちたのかなと思ったけど違うみたいなところとか、なんか読んだ記憶があるね。で、472、以前この話を読まなかったけど読んだっぽい、でもいつだかは全然わかりません。で473、さっきの話のタイトル何やったっけと、さっきの話のタイトルは電車に行ってっていう題名の話で、次で終わりかな、どっち行くかな、まあいいや、これでいいや、そのページ、今読んだ石の前のページの話で、マネキンっていう題名の話があるので、それいきます。行く前にジータ474、石が題材の話多いからなと、まあ、石はねいろいろありますね。で行きましょう。マネキン、私には霊感がありません。ですから幽霊の姿を見たことはないし、声を聞いたこともありません。それでもものすごく怖い思いをたった一度だけ中学生の時に体験しました。その話を聞いていただきたいと思います。
14歳の頃、父を亡くした私は母の実家に引っ越すことになりました。母方の祖父は当に亡くなっていたので、祖母、母、私と女3人だけの暮らしとなります。私は親が死んだショックから立ち直れないまま、新しい環境に早急に馴染まなくてはいけませんでした。不安はあったのですが、私の身の上に同情してか、転校先の旧友も優しく接してくれました。特にエスコという女の子は、転校してきたばかりの私に大変親切にしてくれ、教科書を見せてくれたり、話し相手になってくれたりしました。彼女と親友になった私は自然に周囲に心を開いて行き、2ヶ月も経つ頃にはみんなでふざけ合ったり、楽しく笑い合ったりもできるようになりました。さて、そのクラスにはエフミという可愛らしい女の子がいました。私は彼女になんとなく心惹かれていました。もちろん変な意味ではなく、女の子が見ても可愛いなと思えるような小柄で華奢な感じの子だったので、同性として好意を持っていたのです。私はちょっと地黒で背も高いので、今考えると多少の羨望もおそらくあったのだと思います。好かれようとしていると効果はあるもので、席替えで同じ班になったからなったことからだんだん話すようになり、彼女が母子家庭であることが分かって余計に親しくするようになりました。もっともエフミの場合は死に別れたのではなくて、父親が別の女性と逃げたとか、そういうことだったように聞きました。彼女も女だけで生活しているということを知ったとき、この子と友達になってよかったなと心底思いました。ただそれも彼女の家に遊びに行くまでの短い間でしたが、その日私がなぜエフミの家を訪ねることになったのか私は覚えていません。随分昔の話だからというのもありますが、それよりも彼女の家で見たものがあまりに強い印象を残したので、そういった些細なことがあやふやになっているのでしょう。その時エスコもいました。それまでもエスコはエフミのことをあまり好いておらず、私が彼女と仲良くすることを好ましくは思っていないようでした。それなのになんで彼女がついてきたのか私には思い出せません。しかしとにかく学校の帰り、家が全然別の方向なのにもかかわらず、私とエスコは何かの用事でエフミの家に寄ったのでした。彼女の家は正直古さの目立つ平屋で、木造の壁板は反り返り、庭はほとんどなく、隣家との間が50センチもないような狭苦しい場所にありました。私はちょっと驚きましたが、おばあちゃんの家も年季は入っていますし、家計が苦しいのはしょうがないだろうと思って自分を恥ずかしく思いました。お母さんとエフミが呼ぶと、少しシワは目立つものの、奥からにこやかな顔をした綺麗なおばさんが出てきて、私とエスコにこちらが恐縮するほどの深々としたお辞儀をしました。洗濯物を取り込んでいたらしく、手にタオルや下着を下げていました。お飲み物を持って行ってあげる、と随分楽しそうに言うのは、家に遊びに来る娘の友達が少ないからかもしれないと私は思いました。実際エフミも家にはあんまり人は呼ばないと言ってましたから、もしエフミの部屋があんまり女の子らしくなくても驚くまいと私は自分に命じました。そんなことで優越感を持ってしまうのは嫌だったからです。しかし彼女の部屋の戸が開いた時、目に飛び込んできたのは予想もつかないものでした。エフミが綺麗だということはお話ししましたが、その分やはりおしゃれには気を使っているということです。明るい色のカーテンが下がり、机の上にぬいぐるみが座っているなど、予想以上に女の子らしい部屋でした。ただ一点を除いては、部屋の隅に立っていてこっちを見ていたもの、マネキン、それは間違いなく男のマネキンでした。その姿は今でも忘れられません。両手を曲げて縮め、 W の形にしてこちらをまっすぐ見つめているようでした。マネキンの例に漏れず、顔はとても整っているのですが、その分だけその視線が余計正気のないうつろなものに見えました。マネキンは真っ赤なトレーナーを着、帽子をかぶっていました。不謹慎ですが、さっき見たおばさんが身につけていたものよりよほど上等なもののように思えました。これ エスコと私は唖然としてエフミを見ましたが、彼女は別段意外な風でもなくマネキンに近寄ると帽子の角度をちょっと触って調節しました。その手つきを見ていて私は鳥肌が立ちました。かっこいいでしょうとエフミが言いましたが、なんだか抑揚のない口調でした。その対して嬉しそうでもない言い方が余計にゾッと感じました。ようこそいらっしゃいと言いながらトレーにケーキと紅茶を乗せたおばさんが入ってきて、空気が救われた感じになりました。私と同じく場を持て余していたのでしょう。エスコが手を伸ばしお皿を座卓の上に並べました。私も手伝おうとしたのですが、お皿が全部で4つありました。あれ、おばさんも食べるのかなと思い、ふと手が止まりました。その時おばさんがケーキと紅茶のお皿を取るとニコニコと笑ったままエフミの机の上に置きました。それはマネキンのすぐそばでした。とんでもないところに来たと私は思いました。服の中を自分ではっきりそれとわかる冷たい汗が流れ続け止まりませんでした。エフミはじっとマネキンのそばに置かれた紅茶の方を凝視していました。こちらからは彼女の髪の毛しか見えません。しかし突然前を向いて何事もなかったかのようにフォークでケーキをつつき、お砂糖壺を私たちに回してきました。私はよほどマネキンについて聞こうと思いました。彼女たちはあれを人間扱いしているようです。しかもケーキを出したり服を着せたりと上等な扱いのようです。ですがエフミもおばさんもマネキンに話しかけたりはしていません。彼女たちはあれを何だと思っているのだろうと考えました。マネキンの扱いでは断じてありません。しかし完全に人だと思って思い込んでいるのだとしたら、彼とかあの人とか呼んで私たちに説明するとかしそうなものです。でもそうはしない。そのどっちとも取れない中途半端な感じがひどく私を不快にさせました。私がマネキンのことについて尋ねたらエフミは何と答えるだろう。どういう返事が返ってきても私は叫び出してしまいそうな予感がしました。どう考えても普通じゃない。何か話題を探しました。部屋の隅に鳥かごがありました。マネキンのこと以外なら何でもいい。普通の学校で見るようなエフミを見さえすれば安心できるような気がしました。鳥飼ってるの？いなくなっちゃった。そう、かわいそうね。いらなくなったから。まるで無機質な言い方でした。飼っていた鳥に対する愛着など微塵も感じられない。もう出たいと思いました。帰りたい、帰りたい。ここはやばい。長くいたらおかしくなってしまう。その時、トイレどこかなとエスコが立ち上がりました。廊下の向こう、外出てすぐとエフミが答えると、エスコはそそくさと出て行ってしまいました。その時正直、私は彼女を呪いました。私はずっと下を向いたままでした。もうたとえ何を話してもエフミと意思の疎通は無理だろうということを確信していました。バタバタと足音がするまでとても長い時間が過ぎたように思いましたが、実際にはほんの数分だったでしょう。エスコが顔を出してごめん帰ろうと私に言いました。エスコの顔は青ざめていました。エフミの方には絶対に目を向けないようにしていたのでした。そう、お帰りなさいとエフミは言いました。そのずれた言い方にそっと押しそうでした。エスコが私の手をぐいぐい引っ張って外に連れ出そうとします。私はそれでもまだ形だけでもおばさんにおいとまを言っておくべきだと思ってました。顔を合わせる勇気はありませんでしたが、奥に声をかけようとしたのです。エフミの部屋の向こうにある襖が20センチほど空いていました。すいません、失礼します。よく声が出たものです。その時隙間から手が伸びてきてピシャッと勢いよく襖が閉じられました。私たちは逃げるようにエフミの家を出て行きました。帰り道、私たちは夢中で自転車を漕ぎ続けました。 エスコが終始私の前を走り、1メートルでも遠くへ行きたいとでも言うかのように何も喋らないまま自分たちのいつもの帰り道まで戻っていきました。やっと安心できると思える場所に着くと、私たちは飲み物を買って一心不乱に喉の渇きを癒しました。もう付き合うのはやめよとエスコが言いました。それは言われるまでもないことでした。あの家やばい、エフミもやばい、でもおばさんがおかしい、あれは完全に、おばさん？トイレに行った時のことをエスコは話しました。エスコがエフミの部屋を出た時、隣の襖は開いていました。彼女は何の気なしに通り過ぎようとしてその部屋の中を見てしまったそうです。マネキンの腕が畳の上に4本も5本もゴロゴロ転がっていたそうです。そして傍らで座布団に座ったおばさんがその腕の1本を狂ったように舐めていたのです。エスコは震えながら用を足し、帰りに恐る恐る襖の前を通りました。ちらと目をやると、こちらをじっと凝視しているおばさんと目が合ってしまいました。つい先ほどの笑顔はそのかけらもなくて、目が完全に座っています。マネキンの腕があったところには、畳んだ洗濯物が積まれてありました。その中に男物のパンツが混じってました。マネキンは、エスコはついそう言ってしまったと思ったのですが、おばさんは何も言わないままエスコに向かってまたにっこりと笑顔を見せたのでした。彼女が慌てて私を連れ出したのはその直後のことでした。あまりにも不気味だったので、私たちはエフミが喋ってこない限り彼女とは話をしなくなりました。そしてだんだん疎遠になっていきました。この話をみんなに広めようかと考えたのですが、到底信じてくれるとは思えません。エフミと親しい子にこの話をしても、はためからは私たちが彼女を孤立させようとしているとしか思われないに決まってます。特にエスコがエフミとあんまり仲が良くなかったことはみんな知ってますから。エフミの家に行ったという子にこっそり話を聞いてみました。でも一応におかしなものは見ていないと言います。だから余計に私たちに状況は不利だったのです。ただ一人だけ、これは男の子ですが、そういえば妙な体験をしたという子がいました。エフミの家に行ってベルを押したが誰も出てこない。あらかじめ連絡してあるはずなのにと困ったが、とにかく待つことにした。もしかして奥にいて聞こえないのかと思って戸に手をかけたらガラガラと開く。そこで彼は中を覗き込んだ。襖が開いていて、エスコが見た部屋かどうかは分かりません。部屋の様子が見えた。浴衣を着た男の背中が見えた。向こうに向いてあぐらをかいてる。音声は聞こえないが、テレビでもついているのだろう。背中にブラウン管かららしい青い光が差して時折点滅してる。だが何度呼びかけても男は振り返りもしないどころか身動き一つしない。気味が悪くなったので、そのまま家に帰った。エフミの家に男はいないはずです。たとえ親戚やおばさんの知り合いであったところで、テレビに背中を向けてじっと何をしていたのでしょう。それとも男のパンツは彼のだったのでしょうか。もしかしてそれはマネキンではないかと私は思いました。しかし、あぐらをかいているマネキンなど一体あるものでしょうか。もしあったとすれば、エフミの部屋にあったのとは別のものだということになります。あの家にはもっと他に何体もマネキンがある。私はこれ以上考えるのはやめにしました。あれから14年が経ったので、今では少し冷静に振り返ることができます。私は時折地元とは全く関係のないところでこの話をします。一体あれが何だったのかは正直今でも分かりません。もしエフミたちがあれを内緒にしておきたかったとして、仲の良かった私だけならまだしも、なぜエスコに見せたのか、どう考えても納得のいく答えが出ないように思うのです。そういえば腕を W の形にしているマネキンも見たことがありません。 それでは服は着せられないではないですか。しかし、あの赤い服はマネキンの体にぴったりと合ってました。まるで自分で着たとでもいうふうに。以上、マネキンっていう題名の話でございました。読んだことありました。読んでくうちに記憶がどんどん蘇ってきて、確実にこれ読んだの覚えてる。もう初めのなんだろう、もう F 美のはなんかね、容姿とその彼女の家とのギャップのところで確実に、あ、これ読んだなと。いつ読んだか忘れたけど、俺読んだこれっていう。っていうか、俺多分ここのサイトのやつ読んだんじゃねえの、ほぼ全部っていう感じした。なんか多分。多分ね、俺読んだんだ、この、ここの。読んでる、読んでる。絶対。ああ、おそらく。絶対つっておそらくっていうのもあれだけど。多分読んだな、ここかな。で、ジータレス読み。475。前に読んだことなかったっけこの話と。読んだことありました。もういつだか忘れましたけど、読みましたね、これ。あったわ。これなんだっけな、いつ読んだんだっけな。もう、全然覚えてないな、もう。さすがにね、3000いくら読むとね、いつだかわかんないけど、うん。でも読んだな、これ。嫌いじゃないけど、この話。わけわかんねえから。で、476、今年もこれで最後かと。どうでしょう。で、477。てかね、今年もこれで最後じゃないと思う、多分。あと少なくとも1回はやると思うんだけど。で、477、出遅れたと。良さそうなのがあればというので、リクエストするってのをうっかり忘れてたと。まあいいですけど、まあどっかタイミングがあるときに。で、478、うわ怖いこの話と。なんかね、結局わけわかんないんですけど、これその霊的なものとは違うところで怖いっていうのはありますよね。こいつんちやべえっていう感じが、だってマネキンの腕舐めてる母ちゃんがいるところがやばいだろ、どう考えても。で、なんかマネキンの方に金かけてるっていう、わけわかんねえ、なんでそっちの方、なんなんだよ、なんで W なんで、腕組んでるみたいになってんだよマネキンの。で、479、イサムさんの生声で聞けるだけで十分ですってと。まあありがたい話ですけど、でも自分としても一回読んだのまた読むっていうのはなるべく避けたい、せっかくだから。やっぱり新しいの読んでいかないと。読んだことないやつを。うん。で、480。同じ話でもおっちゃんの話なら何度でも聞きたいと。まあ、ありがたい話ですけど、おっちゃんじゃないですけど。はい。というわけで、今日は3つ読んだうち2つが読んだことあるっていう。てか、下手すると、電車にては読んだことないよね。でも、電車にてみたいな話がね、あるんですよね、他に。なんかこんなような話読んだ気がするもんな。うん。なんかね、電車でこういう感じのシチュエーションというか、まあ、ありますからね、なんか、うん。で、そういうのは読んだ記憶があるんですけど、だからなんか、全部今回読んだことあるかもしんないな、みたいな感じで読んでましたね。まあいいや。うん。まあ、ぜひ何か、長めのでね、長すぎると嫌なんですけど、長めので、ね、いいのがあったら教えてください。つうわけで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルをまたアップするんで、もしよかったら落としてみておくんなましと。 ファイルがちょっと多くなってるからどうしようかなってとこなんですけどね。大量にあってね、あんまり容量がもうないんですよね。15ギガ分ぐらいアップできるんですけど、今までのやつ全部アップしても音声ファイルだけなんですけどね、15ギガ超えるみたいで、そろそろそれやばいんです。はい、まあいいや、それは後で考える。で、まあそんな感じでアップするんで、もしよかったら、はい、じゃあこんな感じでありがとうございました。お疲れ様でした。じゃあこの辺で終わりにします。ですね、はい、音でかくでした。じゃあ、おやすみなさい。それではこの辺でバイバイ。